後の5回、この番組は福岡を元気にするラジオからお届けいたします。おはようございます。介護の5回始まりましたけれども、今日もですねゲストさんが来ていただいております。前々回にそうですね、じゅんさんの前に出ていただいた七重さんにまた来ていただきました。七重さん、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、もう困った時の七重さんって私が今度から呼ぼうかなと思って、はい、月曜日、まあ、収録はね月曜日に今日今してるんですけど、昼間に来れば多分七重さんがいるんじゃないかなと。ありがとうございます。
お待ち申し上げておりました。
ありがとうございます。で、今日なんですけど、じゃあ何の話しようかなと思っていろいろ考えたんですけど、はい、七重さんは今不動産とかね、まあ、相続系のカルチャークラブでは、
はい、
まあ、講座をされてるじゃないですか。
はい、
これ元はね、
元は、看護師を、
看護師さんなんですよね、
はい、7年間しておりました。
あ、そうですか。
はい、
専門は何だったんですか。
専門というかですね、うん、私が一番長く勤めたのが、血液内科といって、ちょっとあまり聞きなじみ
はいはい、はい、
ないかなと思うんですけど、白血病とか、
はいはいはい、
悪性リンパ腫とか、
よく聞きますよね、悪性リンパ腫って、はいはい、
の、 骨髄移植をするような、
うん、
超急性期の病棟で働いてました。
はい、あ、そうなんですね。
はい、
へえ。じゃあもうそれこそ、ターミナルの方とか、
あ、もうもちろんいらっしゃいます
よね。リアルですよね。
急性期から、もう突然急変っていうことも、もう本当に数え切れないぐらいありました。
そうですよね。
はい、
ターミナルケアの七重さんの考え方ってどんなのかなって、ちょっとやっぱ看護師さんの目線からちょっと聞いてみたいなと思うんです。私はね、介護士の立場で前もここでお話ししたかと思うんですけど、私はね、第二の人生の始まりだっていう、ターミナルケアってね、だからそれに対しての準備なんで、よく人が亡くなってしまったって言ったら結構悲しそうにしてみんな送り出すんだけど、私は結構笑顔で送り出すっていうか、ニコニコしながら頑張ってね、行ってらっしゃいみたいな感じで送り出すっていうんですけど、実際にただそれも本当に1年にそうだな1回あるかないかぐらいなんだけど、そういうね、急性期の実際に関わってる七重さんってどんな感じでいつもターミナルケアとかするのかなと。
そうですね、私がいた病棟の特殊性ゆえに、そのターミナルっていう分には分けれなくて、本当に急性期の中でいきなり急変して亡くなるとか、もう骨髄移植を何回も繰り返して手の施しようが、どうやっても白血病細胞が出てくる、再発再再発とかっていう形でしたね。で、一番心に残ってる、その、まあ、今おっしゃったターミナルっていうものに当たる期間を一緒に1、2週間過ごした子がいたんですけど、まあ、その子はまだ10代の女の子でした。
はいはいはい。
で、宮崎からわざわざ治療に来られていて、もう母お母様がですね、ずっと付き添われていて、で、もう1年半ぐらいにわたる骨髄移植を3回ぐらいしてっていう、もうすごい治療を乗り越えた後の、再再再発の宣告を受けて、もうこれ以上はないって言った時に、お母様が、もうずっと病室のベッドでしかこの子を見せて、寝てるとこを見ていないから、一つお願いがあると。
はいはいはい。
和室で畳を引いて家族全員で枕を並べて寝たいって言われたことがあったんですね。
なるほど。
はい、
それ分かる気がする。
それで、まあ、ご実家も遠かったので、他県だ、宮崎だったので、遠かったので、市内のホテルを、和室が確保できるホテルを探して、そこを抑えてこういう方が来られるのでっていうことで、もう本当に車椅子で移動みたいな感じだったんですけど、一晩そのホテルで過ごされて、
はいはい、
まあ、最後もご縁があったんだと思うんですけど、最後も私が立ち会う形になってですね、勤務上でもう最後エンジェルケアまでされてっていうのがありましたね。でもやっぱりその子は再再再発って聞いた時に、もう布団をかぶって、もう全くいつも愛想よく お返事してくれるのにもう一切微動だに動かなかった時にこう、もう何ともやるせない気持ちになりましたね。
なるほどね。
なんか、なのでこうターミナルでできることを探す時に、やっぱり心残りしかなかったですね、
はいはいはい、
何もできないことの方が多くてですね。
そうなんですよね、実際にね、
は
あ、あれ結局亡くなってからあれもしたかったこれもしたかったってこと
だ。多分そうなんですよ、あの子が何を望んでいたんだろうっていうところまでケアできる前にちょっとあの、最後を迎えたという形だったんでですね、今も私の中の人生の課題だなと思ってます、それは。
ああ、なるほどね、
はい、
私ね、あのやっぱり介護の立場から言うと、うん、あの見とれる瞬間っていうのは、うん、結構私も立ち会ったとか自分が、大事発見したんだこともあるんですよね。
ああ、そうなんです、
ね、もちろんあります、うん、だけどその後の例えばエンジェルケアとかって昔はもう絶対に介護士さんってできなかったでしょ。
うん、そうですよね、
看護師さんが演じる、うんうん、今そこら辺の流れが少しずつ変わってきて、ご家族の方と一緒に、まあ、関わってきた介護士さんでも大丈夫だったら、まあ、あの看護師さんの、ね、指導のもとできますよみたいな、
うんうん、
徐々に徐々にやっぱり変わってってるんですよね、
はいはい、
でそんな中でじゃあ、実際介護と看護ってどう違うのかなっていうところなんですよ。
それ考えますね。
で、まあ、うちらは多分なんとか感覚的にこうなんだろうなって分かるんですけど、はいはい、多分コーチ分からないと思うんです。
あ、そうですね、う
ん、コーチ、看護とちなみに介護って違い分かります？単純に多分ですね、熱中症になるじゃないですか。はい、熱中症になりましたよって言って、この人なんとかしなきゃいけないよねって言った時に体のことを見るのが看護だと思う、単純に。だから看護師さんによまず呼ぼうね。で看護師さん呼んである程度のこう何かしらの施しがあって少し元気になってる。でも本人は汗かいてるし、なんかね、寝汗かいて汗びしょびしょになったりだとかするんで着替えさせようねって言ったら多分介護だと思う。体の内部が多分看護で、まあ、外の部分っていうか生活の部分が、介護なんじゃないかなと思ったりするんですよ、私は。だからただ命の重さって私そんな変わんないと思うの、利用者さんって同じだと思ってるんです、
うん、
だからそこに差別をするつもりはないんだけど、どちらかといえば生活に密着してるのが介護かな。
そうですね、日常生活を支えるっていう意味では生活レベルはあの介護、うんうん、で医療面とかそういう行為が入ると、
う
ん、まあ、看護っていうふうに思いますね。
そうですよね、うんうん、だから看護の方が、より体の観察をしっかりしていかないといけないかなっていうところで、うん、役割が結構違ってて、私たちは介護って生活支援のプロだと思ってるんですよね、
はいはいはい、
だから生活支援はもううちらに任せておいてと、
うんうんうん、
だけど体のことはもう看護師さんに任せておいてっていう位置づけかなと私は思ってるんですけど、
う
ん、
そこの連携がですねうまく取れないとですね、
う
まくあの現場が回らないというか、その利用者さんが一番困るんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、わかります。私ですね、ちょっとあの学生看護学校に、27、8年前の話なんですけど、
うんうん、
福祉大学の教授がその福祉に社会福祉について講義に来た時に、うんうん、あの講義の冒頭で介護と看護一切分かり合えないっていう言葉を言ったのに腹が立ってしょうがなくて、
はいはいはいはい、
レポートに介護と看護は分かり合えないことは絶対ないって、まあ、若かったんでですね、
うんうんうん、
ものすごいレポートに書いて提出したら後日呼び出されました、うん、その君の、
うん、
あの意見かもしれないけど現場は違うんだみたいな感じで、綺麗事では済まないぞみたいなことを言って一時討論しました。
あのね多分、40代以上、これも私のちょっとごめんなさい、先入観かもしれないけど、40代以上の介護士さんってやっぱり結構看護師さんと対立してることが多いと思う。でもそれ以下の人は全然そんなことなくて連携してしっかりやってこうねっていうのが多いのかなって思ったりする。
そうですね、私、看護の現場に立ってたのも、もう四半世紀ぐらい前なので25年ぐらい前なので、やっと訪問看護が、うん、 導入され始めたっていう感じだったので、はいはいはいはい、今とはやっぱり全く違うと思います。
ですよね。うんうん、そうだから、本当に今、まあある程度年齢のいた介護士さんと本当看護師さんのこと嫌いだしてで何でもかんでも結局は自分ができるからやるみたいなことであれするんだけど、それもそれでかえって迷惑なことで、変に体のこと触られたりだとか、変に例えば薬塗ったりとかね、で変に例えば褥瘡だったりだとか、その手当て看護師さんのレベルで、あ、介護士さんのレベルでしたところで帰って利用したら迷惑なんで、もう専門分野があるんで、今はもうそこら辺はもう私でも授業で教えてるし、現場のスタッフもそこら辺分かってて、もう若い介護士さんとかだったらすぐ何かあったら看護師さんと相談して連携図ってやっていこうねっていうのができてきてるんだけど、やっぱまだまだね、昔のね、
そうですそうです、なんか、それを聞いた時に分かり合えないのかなと思って。
いや、分かり合いますよ。い
や、ですよね。で、
絶対そうですよ、
今ですね、結構医療連携が進んでいて、その人がその人らしく生きれるための場所を作るにはどう私たちが関わるかっていうスタンスになってるからですね、あ、素敵な風にですね進んでるなって思ってます、はいは
い、だから昔からね、これもそうなんだけど、看護助手って言葉あるでしょ。
ありますね。
それが大嫌いでさ、なんで看護師さんの助手なのって、違うじゃんって、確かにそうなのかもしれないけれども、でもやることは介護士さんと同じことをやるわけですよ、なのに看護助手って言われて、病院とかではなんか重宝にこういいようにあれして、看護師さんの指示を得てしなさいみたいなことだけど、それって違うよねっていつも私思うんですよね。だからそういうのでお仕事頑張ってらっしゃる方、悔しいでしょうって言ったら絶対資格取ってちゃんとした勉強を学んで、ちゃんと利用者さんに向き合うなきゃダメだよっていうのは伝えてるんですよね。
ああ、そうですよね。
まだ日本はさ、古いから看護助手ってなんか医療が上、介護が下みたいな考え方
それ、
ね、多いなと思う。
やっぱり風土がですねドクター一番みたいな、
そうだ、
病院の中だとですね、そうなるからですね、
そうなんですよね、ただ介護保険が始まって今そういう考え方をして、例えば何でもかんでも自分に言ってくれってドクターの人がね、言ってるような連携したチームは絶対にうまく機能してない。
あ、そうですよね。
みんな同じ平等の目線だから、先生だろうが、ヘルパーさんだろうが同じ目線で、動かしてってるケアプランの方がうまくいってる、利用さんはどんどん元気になったりもする、だから何でもかんでも自分に言って自分が判断するからって言ってるようなチーム連携はどんどん崩壊していって、事業者も離れていくし、
やっぱりそうなんですね。
そうでもそれを分かんない先生がまたくさんいるかな。
もうね、頭が良くて来てこられてる人たちだからですねドクターって。いや、もうすごいです。
怖っ。もうとんでもない、そんなこと言えないよ私も。いや、七井さんがいるんですよ、もういやいや怖いもんなしたから。
本当ですね、今のはちょっとこうカットしてもらえるかな。
全然乗せていいです。もうこれは多分全介護士さんの心の叫びを七重さんよく喋ってくれたって思ってくれてるから全然言ってもらえないんですけど、結局そういうことですよね。
そうですね、本当にただどこに視点を置くかだと思うんですよ。その医療面からアプローチかけるか、生活支援の面からアプローチをかけるか、利用者さん目線でアプローチをするかっていう、そこなんですよね。
だからね、例えば利用者さんのが便秘してるよとか、お医者さんに言った時に、ちゃんとそういう目を持ってる人だったら、じゃあこういう状況の時にはどういう風にしてる、こういう風にしてる、それだったら、薬飲む前にちょっとマッサージ、介護のヘルパーさんがいるんだしてあげてねとか、お腹温めてあげてねとか、こういう食べ物っていう風に考えられるお医者さんはすごいなと思うんですよ。でも例えば介護士さんとか誰かしらがちょっとずっと最近便秘してて便が出ないんです、あ、わかったわかった、薬出すよ、あ、これ違うなと思ったりするの、でもお医者さんそういう人多いもんね。
そうですね、
機械でね。
ちょっともう同意しかねる。急に守りに入って。
でもだからそこが介護士さんと看護師っていうか医療が違うかなと思います。
そうですね、
でもね私それでいいと思うんですよ。だから、だって薬がうちら出すのよけだから、でもやっぱり頼らなきゃね、生きづ らかったりだとか生活しづらかったり苦しかったら薬で対処するのも全然間違ってないと思うんです。でもその前にしなきゃいけないこともあるから、それは介護士さんがして、でうまくいかなかったらじゃあ医療の面で薬に頼ってっていうのは全然いいんだけど、その前段階も何も聞きもしないで自分の判断だけで一方的に手術するよ、治療するよ、薬出すよは違うかなと思う。
それはもうおっしゃる通りです。そこは同意しますアグリーです。
そうだから本当にね、まあ、昔本当昔はひどかったけど、やっぱり今ね介護士さんも看護師さんもやっぱりちゃんと連携してその人のことをしっかりと見ていこうというふうな、あの方が非常にたくさん増えているし、本当におかげさまで私の周りにはそんな変な看護師さんがいなくて、
ああ素晴らしい、
おかげさまでもう二十何年、ずっとあの付き合ってらっしゃると看護師さんもそういう介護の面からちゃんと見てくれる看護師さんなんで、そういう人はいないんだけれども、なんかそういう話を聞いちゃうとちょっと寂しいなとは思ったりもします。
そうですよね、
一緒なんだよねって、医療を支えるって同じ方向に向けて支えるのは、まあ看護も介護もあんまり関係ないかなというふうに私は思ったりする。
ね、あの中地さんがあの利用者さん目線で、介護されてるんだなっていうのがすごく伝わります。
あ、そうですか、まあでもね、介護って生活歴とかやっぱそういうところまで入り込まなきゃいけないから、目線は利用者さん目線とか家族目線にならないといけないのかなと
思います。本当ですね、そうしてくださる方がそばにいるっていうのがやっぱり安心につながるからですね。やっぱりあの生きる意欲にもつながっていくと思うからですね。
ああそうですよね、まあでもね、この話は尽きないところなんで、もう一回来週ですね続きをしていこうかなと思います。ちょっと違った切り口から今度はお話をしていきたいなと思いますので、今週はですねこれで一旦終わりにしようかなと思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。